東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。今月の東証プラスユーは東京証券取引所金融リテラシーサポート部森本健介さんとともにお送りしています。森本さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、6月は1ヶ月間にわたりまして JPX が行っている JPX アカデミー入門講座を特集しています。森本さん、はい、今回第4回目となりますが、テーマは
資産運用の手順、もしくは意味合いみたいなところをね、はい、ちょっと話させていただければなと思います。
資産運用ってなるとなんか、うん、一段と難しそうになってきますが幅もね広くなってきますしね、はい、ぜひいろいろ教えてください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、 JPX アカデミー入門講座ラジオ編第4回目、資産運用について考えていきたいと思います。森本さん、はい、資産運用っていうと、うん、老後までとかを考えたすごく長い人生設計のような私イメージを持ってるんですけれど。
難しいですよね、本当
これはね。そうなんですよね、だって将来なんてわからないんですもん。
はい、よく退職までにはこのぐらい用意しろですとか、はい、老後このぐらい必要だっていう資金がありますけれども、まあ、なかなかね人それぞれ違いますから、うん、本当にそんな値段必要なのっていう時ですとかっていうのがあると思うんですよね。
そうなんですよね。億とか言われると私無理かもしれないとか思っちゃったりしますしね。
私もないですからね。
じゃあどんな風に考えていったらいいんでしょうね。
はい、そもそもなんですけども、はい、平成27年に金融庁さんが金融レポートっていうのを出してくれまして、
金融レポート、
はい、はい。これまで投資教育を受けた経験がありますかっていう問いに、うん、まあ、アンケートにお答えされた方なんですけど、はい、71% の方が受けたことないとおっしゃってると。
ああ、7割以上、
うん。でその受けたことない人にまたこれから受けたいですかというお話をお聞きしたところ、うん、受けてない方の 67% がこれからも金融や投資に関する知識を身につけたいと思わないという回答をされたと、うん。ですから非常に高い割合で積極的無関心層といいますかなかなか将来のことね、先ほど内田さんおっしゃったようにこれからのことなんで、まあちょっとよくわからないですとか、あと結構難しいよねってことになるとなかなか二の足踏んでしまうっていう、そんな感じになるのかなと思っています。
うん、でも資産運用ってした方がいいわけですよね。
やっぱりその時々にライフイベントがございますんで、まあ、例えば子育てなんかっていうともう2600万から3000万かかるっていうような指標が出てきたりですとか、
はい、
東京で住宅買うと言いますと結構な金額かかったりしますよね。
何千万
っていう世界ですよね。
はい、
で老後でやっぱりゆとりある老後生活を送りたいとなりますと20万から30万毎月必要だよっていう話もあったりですとか、まあ、それらのことを考えますとどういった形でねこういったリスク商品も踏まえながら資産形成をしていくかっていう、その大事さを知っていただく必要もあろうかなというふうには思っております。
はい、積極的無関心の方々の中心はやっぱり貯金をしていくっていうことですよね、きっと。
ラジオの中でも、まあ、日本人の現預金の比率高いというお話をさせていただきました。
はい、
50% 以上が現預金でございまして、あとちょっと古い調査なんですけど、私どもインターネット1万人に2013年に聞いたデータなんですけども、はい、株式投資のタイミングはって聞いたらですね、余裕資金ができた時っていうのが一番高かったんですよね。
余裕資金って
はい
なかなか生まれてこないんですよね。
いつできるのって感じしますよね。
そうなんですよ、
はい、
はい。
老後にできちゃったって言ってもね、そこからスタートするとなると結構厳しい面があったりですとか、ですから私たち申し上げているのは、貯めていくため、お金を増やしていくためにこういったリスク性商品もリターンを考えつつどうやってお付き合いいただけますかっていうお話をさせていただいてますね。
はい、しっかりとだからお給料があったとしたら、はい、定期的にこれはもう本当に運用に回すとか、うん、そういうふうな考え方していかなきゃいけないんですかね。
そうですね、総務省の統計局のページの中に家計調査報告っていうのがあって、よく僕見てるんですけれども、男性の方です65歳以上、奥様が60歳以上になりまして無職世帯になりますと、はい、社会保険給付があったとしても毎月5万4000円近く足りないという数字が出ている。
5 5万4000円で足りないんですか、
はい、一方で、はい、あの2016年の今度は2人以上の世帯のうち勤労者世帯の家計収支はってみると逆に11万9000円黒字なんですよ、
はい、
だから余裕資金って実は働いてる間の方があるっていうことですよね、
はい
はい、ですからその余裕資金があるうちにどういった金融商品を組み合わせて持っておくべきなのか、う
ん、はい、
この話をしっかりと考えていかなきゃならないのかなと思ってます。
なるほど、うん、若ければ若いうちからやっぱりね本当だったら考えておいた方がいいっていうことですよ ね、
そうですね。預貯金ですと、まあ、利息って形のインカムゲイン利息収入っていうのがあります、
はい、
例えば債券も同じように、債券利子がありましてこれもインカムゲインって言いますね、どんどんどんどん入ってくるお金があるんですがいかんせん低利率、うん、低金利の中では難しいとなると、はい、株式というその、まあ、リスク性の商品をどうその資産形成の中に入れていくかっていうのがポイントになってきてるかと思います、
は
い、
そうですね。リスクそしてそこから得られるリターンみたいなものをしっかりと考えていかなきゃいけないわけですよね。
そうですね。現預金ですと一定金額までは保護されていきますけれども、
はい、
株式の場合は基本上場廃止になってしまってうまくいけなかったりすると資産はなくなってしまいますので、うん、
はい、
景気に左右されやすい株ですとか、うん、されにくいディフェンシブな株をどう組み合わせていこうかっていうのが大事になってくるかなと思います、
はい、
全額思いっきりこの銘柄に投資してみるぞっていうよりかは、
はい、
まずは資産配分をどうしていこうか、
うん、
その国内株海外株先進国新興国いろんなファンドという形もしくは投資信託という形でも商品を選んでいけるわけですよね、
はい、
またさらに銘柄を分散していく、
うん、
株だけじゃなくて投資信託も入れていったり、はい、債券も入れていったりという、はい、その銘柄の分散っていう、
はい、
ね、あの持ってる資産の分散もできていく。
そうですね。今って金融商品たくさん増えてきて ETF なんかもたくさん、ね、上場されたりしてますもんね、
はい、以上上場してますからね。
そうですよね、
はい、そして最後に大事な分散効果と言いますのは、
はい、
時間分散なんですね。
時間ですか、は
い
は
い、時間をかけてコツコツ毎月定額でやっていくというね、
うん、
こういったスタイルが実は複利効果を生んできたりですとか、うん、まあ、よくアインシュタインが人生の発明の一番大きいのはもう複利効果だっていうぐらいですね、はい、あのやっぱり貯めていって増やしていくっていう、うん、こういったところが重要になってくるのかなと思っています。
そうですね。大きく下がる時もあれば大きく上がる時もあって、でも長くその時間分散をしていくことでそういう波も吸収してくれるっていう良さがありますよね。
そうなんですよね。この会社さん今非常に儲かってる、もしくは元気な会社さんなんでドーンとお金をつぎ込みたいなんて話はありますけれども、
はいはい、
どうしても価格がこう動いていきますので、
はい、
となりますと一定的にこう投資金額を決めながら毎月買っていく、これドルコスト平均法っていうね、いかにこの取得単価を下げながらリターンを得ていくか、うん、なかなかですけど自分個人ではできないので、
はい、
投資信託という個別株を分散投資してくれて運用してくれる商品なんかが今注目を浴びてるわけでございますけれども、
はい、
投資信託も今あの世の中では5000本以上あるわけですから、
はい、
いかにまあコストが安い投資信託を選べるかどうかっていうのも選球眼になるかと思います、
はい、その投資信託って一体どんな風に作られてるんだろうっていつも思うんですけど、はい、うん、
プロフェッショナルの方々が、
はい、
いろんな投資対象に分散して投資してくれて、それを一つのカゴに入れてくれるっていう形になりますけれども、うん、
はい、
種類2種類です。インデックスファンドといいまして、指数に連動していくようなファンドが一つあります、
はいはい、
そしてもう一つはアクティブファンドということで、ファンドマネージャーさんたちがそのインデックス以上のリターンを得ようとして研究して投資してくれる、このインデックス型とアクティブ型っていうこの2つがありますね。
自分のその投資スタイルであったりとか目的であったりとか、あとは分散させていくであるとか、そういうふうな考え方で選んでいけばいいんですか。
そうですね。投資信託の中身もしっかり見ていくという必要があろうかと思いますが、
はい、
私どもの上場投資信託、
はい、
ETF、
うん、
時々上場してるんで、あの常にあの値段が変わっていくっていうケースもございます、
はい、リアルタイムでね分かりますよね、
はい、リアルタイムで金額が分かりますね、
はい、
普通の投資信託さんですと基準価格がいくらになりましたって1日1本値でついていくケースがあるんですけども、
はい、
日々あこういう値段で今動いてるねっていうのが分かったりするのと、うん、約大体上場してる銘柄中の 72% 以上、7割以上が2万円以下からで売買可能、
はい、え7割以上がそんな安く、
はい、あの小口から買っていける銘柄さんが多いんですよね、はい、ですからあの上場している ETF っていうのはインデックスファンドといいまして、基本指数いろんな、まあ、数値に連動していくタイプなんですけれども、はい、それを非常に小口から ご投資いただけるようなスキームになってございます、
は
い、
先ほど長期間にわたって定期的に購入していくのがいいっていうふうなお話もありましたけれども、はい、この ETF だったらそれも可能ということになりますね。
そうですね、手数料も結構低めになっていったりで、さらには分散効果も出てきますので、どういった性格のものに投資していこうかっていう考えがあれば、はい、いろんな ETF 今200以上出てますんでね、その中から選んでいただくっていうのが必要になるかなと思ってます。
そうですね、最近注目されているのは、うん、ロボアドバイザーですか。
はい、ロボアドバイザーってね、はい、結構ロボットがなんか投資してくれるのかっていう感じになっちゃうんですけども、
今にそうなっちゃうのかななんて思ったりもするんですけど、は
い、まあ、分散効果、積立効果、長期効果っていうこの効果をですね、うん、自分のこのリスクの許容度に応じて選んでいってくれて、
はい、
ポートフォリオというその資産分散のその配分ですね、はい、それを提示してくれる、過去のね、データなんかを使って提示してくれるっていうのがロボットアドバイザーの魅力ですね。
あ、それはでも助かるかもしれませんね。
はい、ですから、まあ、そういったロボットアドバイザーが提示してくれるアドバイスの中身を、じゃあ月々、何万円から買っていこうかですとか、はい、長期積み立て分散っていうその効果をしっかりと、まあ、享受できるような仕組みっていうのも今非常に注目を浴びているところだと思います。
なるほど、これからさらにね、これが大きくなってくるかもしれませんよね、うん、あと東京証券取引所といえばリートも外せないところじゃないですか、
はい、商業施設ですとか不動産なんかに投資してもらって、そこから生じる賃料だとか、
はい、
売買益なんかを投資者に分配する不動産投資信託ということで、まあ、少額から投資可能というような商品も上場しております。
はい、このあたりも注目ですね、うん、NISA とかイデコっていうのが今ね、やっぱり政府がどんどんいろんな制度を作ってくれて、
はい、
私たちが投資しやすい環境を作ってくれてますよね。
そうですね、
そういうものもやっぱりちゃんと生かしつつ私たちはやっていった方がいいわけですよね。
はい、やっぱりどうしても、まあ、リスク取った商品ですから、非常にこの手数料ですとか、
はい、
あと税金っていうのも、まあ、もし儲かったり、ね、うん、キャピタルゲインを得た場合というのはかかってまいります。なのでしっかりとそういったものを抑えつつ、まあ、どうやってリターンを最大化できるかということになると、はい、やはり今政府が用意してくださってますその日本型 ISA、まあ、イギリスの制度を、ね、日本型にして持ってきましたNISAでございますとか、
はい、
あとこの働いているうちにどういった形で資産形成をしていくれるのかという確定拠出年金、
はい、
ね、これ毎月こう掛け金を出していくというような、その余裕あるうちにどこまでできるかというね、うん、こういったその枠組みというのもご用意してくれておりますので、
はい、
いかにこういった制度を使いつつしっかりとしたライフプラン、まあ、最終の、まあ、ライフプランといえば、まあ、老後ということになりますけれども、
はい、
余裕のある老後生活を暮らせるかどうかですとか、うん、いろんな学習資金使えるですとか、そういった備えをいただければなというふうに思ってます、
は
い、
そうですね、本当に私たち気づいた時から一日でも早く始められた方がこれは老後に向かっていいことなわけですよね、はい、
うん、どうしても老後老後っていうとね、まあ、あと何十年もあるだろうと思いがちなんですけれども、やはり長期効果の効用っていうのは非常に高いものがございますんで、
はい、
やっぱりできるだけ早くトライしていく、そして、長い期間かけて資産を形成していく、
はい、
ここが非常に大事なのかなというふうに思います、
はい、
まあ、最近私どもでもね、昨年12月から東証マネ部っていうサイトをオープンして、はい、こういった読み物系ですとか、まあ、どうしてもこれまで東証のホームページってデータとか多かったんですけど、非常に分かりやすい読み物ですとか、あと LINE なんかでね、ちょっとした情報提供なんかもさせていただいてます。あと先ほど言いましたロボアドにちょっと近いんですけど、ロボットアドバイザーをシミュレーションするようなね、東証 ETF シミュレーションっていうのもそのサイトの中に入れてますんで、はい、まあ、なかなか個別 の, ロボアドバイザーと難しいね、もしくは使いにくいというところもしあるとすれば、私どもの東証マネ部にもご用意しております、
はい、
シミュレーションなんかも使って、じゃあ自分やってみたらどうなのかなっていうのを試してみるのも面白いかもしれませんね。
そうですね、まずは皆さんに東証マネ部で検索をしていただいて、
はい、
このお金のサイトを有効にご活用いただきたいと思います。森本さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。